子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その1、幼い時に身につけた習慣は大人になってからも変わりにくい。習慣というのは体に染み付きます。私たちは普段考えながら行動をします。しかし、体の芯まで染み付いた行動は頭で意識しなくても勝手に動いてしまいます。体の一部になっています。私の場合で言えば、ご飯粒は残さないというのは完全に体に染み付いています。残さないように食べようと思わなくても自然に体が動きます。ご飯粒を一粒でも残してしまうとような罪悪感があります。これは実家でお米を作っていて、幼い頃からご飯粒を残さず食べなさいというしつけを徹底されていたからです。ご飯粒を残すと叱られました。昔からしつけられていると、どうも大人になってからも変えられません。もはや当たり前すぎだと思ってしまいます。幼い時に身につけた料理は人格の土台を作ります。だからこそ若い時期のしつけというのは重要です。大人になってから新しい作法やマナーを身につけることもできますが、身につけるなら子供の時期こそ重要です。しかもできるだけ幼い時期からの方がいい。若ければ若いほど頭が柔らかいので吸収が良く体に染み付きやすい。少し厳しい時もあるでしょうが、子供のために幼い時期こそ徹底させるのです。幼い時期こそしつけを徹底させる。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その2、お行儀よくしましょうという言い方では子供は行儀よく行動できない。親がしつける時よく口にしがちな言葉があります。お行儀よくしましょうです。多くの親たちが子供に対して口にしているのを見かけます。貧困法制のある子供に育ってもらいたい思いから親としてはお行儀よくしましょうと言います。しかし言われた子供はどうでしょうか。おそらくとっさに理解できずぼーっとするはずです。子供の立場になって考えてみれば理由はすぐわかります。生まれてまだほんの数年です。何が行儀よくて何が悪いことなのかよくわかっていません。もちろんある程度の年齢になればまだ話は通じますが、幼い子供に対しては理解の難しい話です。それは行儀の良し悪しを分かる年頃になってから通じる言い方です。まだ行儀の良し悪しがよくわかっていない子供に何が行儀よくて悪いのかを議論するのは早すぎます。親がいくらお行儀よくしましょうと言っても子供は何をどうすればいいのかわからない。だから困り果ててしまいます。ではどうするか。行儀の良し悪しという教え方ではなく、行儀の良い動きを教えます。方です。難しい理屈は抜きにして、こういう時にはこうするものだという行儀の良い動きを教えます。靴を脱いだら揃える。ご飯粒は残さず食べる。食事が終われば食器を台所まで持っていく。人と会ったら挨拶をする。お礼はありがとうではなくありがとうございますと教える。そういうものだという一連の動きの流れをセットとして叩き込みます。子供の理解力に余裕があれば理由をつけて教えてもいいですが、なくても結構です。子供としては別に行儀よく行動しているつもりはありません。ただ単に親から言われた通りに行動しているだけです。しかしそれだけで自動的に行儀の良い声と成長できます。難しくはありませんね。はじめはそこからでいいのです。理屈抜きで行儀の良い動きを叩き込む。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その3、子供に礼儀や行儀を教えるなら10歳までの時期が大切。子供に礼儀や行儀を教えるなら10歳までの時期が大切です。幼い時期ほど心がオープンになっているからです。生まれて間もない時期は世の中に早く適応しようと脳があらゆる刺激を前向きに受け入れようとします。またこの時期は物事を覚える吸収力も凄まじいものがあります。大人の何年にも及ぶ情報を短い時間で吸収します。幼い時期ほど吸収力が強く素直に応じてくれやすいです。だからこそ子供に礼儀や行儀を教えるなら10歳までの時期が大切です。幼い時期に言っても理解できるはずがない。もう少し成長してからしつければいいと考えるのはよくありません。幼い時期にこそ親はできるだけたくさんの礼儀や行儀を子供に教えていきましょう。脳神経のネットワークの土台が作られる時期に礼儀や行儀を教えていけば覚えやすくて忘れにくくなります。動きと体が覚えてしまいます。人格が形成され人生全体に影響を及ぼす大事な時期なのです。10歳までにしつけを徹底する。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その4、はじめは礼儀や行儀の理屈を抜きにしつけてもいい。難しい理屈は抜きにして、こういう時はこうするものだというのを優しく丁寧に教えます。人と会ったら挨拶をする。お茶碗のご飯粒は残さない。脱いだ靴はきちんと揃える。親切にされたらありがとうと礼を言う。本来ならなぜそういうことをするのかを説明しながら教えるのがベストです。自分が気持ちよくなるため、他人に迷惑をかけないためなどです。しかし子供の場合はまだ経験が浅いため理由を聞いてもポカンとします。人生経験がまだ浅いので相手の立場になって考えたり気持ちを押し量ったりなど難しいです。余裕があれば説明しながら教えてもいいですが、余裕がなければ無理に説明する必要もありません。最初は難しい理屈は抜きにして礼儀行儀作法を教えます。10歳未満の時期はこういう時にはこうするものだということを淡々としつけていきましょう。もちろん最後まで意味を理解しないままではありません。子供が成長して経験が豊富になるにつれ、なぜそうするのかという行儀や作法の意味は自然と分かってくるはずです。難しい理屈は抜きにして礼儀や行儀をしつけていく。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その後、そもそも礼儀や行儀は頭で覚えるのではなく体で覚えるもの。子供の礼儀や行儀のしつけはどこか車の運転と似ている部分があります。車の運転免許を取得したばかりの頃はあれこれと考えながらハンドルを握って運転します。ほんの少し前に進むだけでもストレスで車の運転が不安定です。慣れていない動きのためたどたどしくなります。しかしある程度慣れてくると一転して体が勝手に動き始めます。以前よりストレスが小さな状態で車を安全に運転できるようになります。車の運転に慣れていればこうした不思議な経験を味わったことがあるでしょう。口ではうまく説明できなくても安全運転なるものを体が覚えてしまうようになります。礼儀や作法も子供が幼い時期に何度も繰り返し実践します。どのくらい繰り返すのかというと、勝手に体が動き始めるまでです。素直に言うことを聞いてくれればいいですが、中には疲れる、面倒だ、嫌だと反発する子もいるでしょう。最初そう思うのは当然です。車の運転と同じで慣れていない時期はストレスが大きいです。しかし難しい理屈は抜きにして、ただそうするものだと教え続けてください。できるまで何度も繰り返します。嫌がってもやらせます。そのまま同じ行動を繰り返していると次第に慣れて体が覚えます。気づけば脱いだ靴を揃えている。気づけばご飯粒を一粒残さず食べる。気づけば食事が終わった食器を台所まで運んでいる。考えなくてもそうすることが当たり前になります。最初に感じていたはずのストレスがなくなっている上、体が勝手に動き始めます。こうなれば締めたものです。理由ももちろん大切ですが、後回しでも十分間に合います。最初は体に覚えさせるまで徹底的に繰り返すこと。子供の体が慣れるまでしばらくの間親は辛抱しながら付き合ってあげましょう。礼儀や行儀は頭ではなく体で覚えさせる。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その6、子供が逆転や一等賞を取った時も喜ぶ。取れなくても喜ぶ。子供が成長するのは親から褒められた時です。親から認められる時に自分を認めてくれたという存在価値を感じて深い愛情や嬉しさを感じます。テストで逆転を取ったりスポーツの大会で一等賞を取ったりした時に大喜びするのは当然ですね。しかしその場合なら逆転や一等賞を取れなければ親は子供を褒められなくなります。親は逆転や一等賞が取れなくても褒めることが大切です。逆転や一等賞を取っていないのにどこを褒めればいいのか。そうです、その言葉を待っていました。子供が逆転や一等賞に向けて一生懸命になっているならそれだけで褒めます。努力がまだ実っていないだけの話です。目標に向けて努力しているだけで褒めるに値します。親はそこに着目してうんと褒めてあげましょう。逆転や一等賞を取った時も喜ぶ。取れなくても目標に向けて努力しているなら褒めます。 たとえ100点や一等賞を取れなくても、努力をしている限り親は何度でも褒めることができます。子供は100点や一等賞を取れなくても、挫折感のためにもう一度頑張ろうとすることでしょう。子供が一番欲しているのは、本当は100点や一等賞が欲しいのではありません。親から褒められたいのです。目標に向けて努力しているだけで褒めてやる。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その7。親が子供から感謝されるのはずっと後になってから。行儀が何かをまだ理解していないのに行儀よくしましょうというのは難しいことです。すでに物心がついている年頃なら行儀よくしましょうという言い方も通じることでしょう。しかし、まだ右も左も渡っていない幼い子供はまだ行儀なるものを理解できません。親が行儀よくしましょうということだからそれはいいことなのだなとはなんとなく理解します。ですが、これが行儀だというのはよくわかっていない。子供に行儀についてしつけるときは難しい理屈は抜きで結構です。人と会ったら挨拶をする、脱いだ靴は揃えるなど、こういうときはそういうことをするものだと教えます。理屈抜きで行儀のいい動きを教え当たり前だと思うようになるため、周りからは行儀がいいねと言われるようになります。本人は行儀を理解していなくても自然と行儀のいい行動を実行できるようになります。さて、ここで全ての親が経験するであろう問題が発生します。しつけることは見方を変えれば子供を肩にはめることにもなります。子供としては自由活発に動き回りたいところです。行儀というのは言い換えれば動きの制限です。靴を脱いだらそのままほったらかしにする方が楽です。しかし、行儀を意識するとわざわざ足を止め、かがんで靴を揃えなければなりません。きちんと靴を揃えましょうという親がうるさく感じる。幼い子供は親に対してしつけてくれてありがとうとは言いません。言うはずがありません。いちいちうるさいなと歯向かいます。親があれやこれやと口うるさいので子供は親からのしつけが口うるさく感じます。まだこの時期は子供は行儀を理解できていないので当然素晴らしさも理解できていない。なぜ親はこんな面倒なことばかり教えるのかと思います。親は子供から嫌われるのを覚悟することです。感謝されないのも当然です。親は初めから感謝を求めてはいけません。いえ、感謝されるどころか子供からうるさく言われるので煙たがられるはずです。そういうものです。子供は成長して多くの友人ができ多くの刺激を吸収して成長することでしょう。そんな多くの出会いの中、自分と他人との行動を比べたとき、親と思うようになります。自分が当たり前だと思っている行動とそうでない行動との違いが見えてくるようになります。自分は靴を脱いだら揃えるのが当たり前だと思っているのに他の人はそうしない場面を目にするでしょう。その時、靴を揃えていると気持ちいいなと実感できます。自分が当たり前だと思っている行動は他の人と比べるとマナーがあるのだと気づき始めます。その時です。ようやく子供はなるほど、これが行儀なのかと理解できます。自分と他人の習慣を比べ、行儀の良し悪しを直感的に理解するようになります。親から素晴らしいしつけを施されていたことに気づき、親に感謝するようになります。しつけで親が子供から感謝されるのはずっと後になってからです。一転して口うるさかった親を急に感謝するようになります。それまでしばらく時間がかかります。その時まで親は嫌われ続けるのが宿命なのです。親ははじめ子供から嫌われることを覚悟する。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その8、ご近所から褒められた経験が子供の意識を変える。私が幼い頃親から教わった礼儀はたくさんあります。厳しいしつけの一つに脱いだ靴は揃えるというしつけがありました。靴を揃えずほったらかしにしていると揃えなさいと親が怒鳴ります。叱られるのが嫌だったので靴を脱いでから振り返って腰をかがめ靴を揃え直します。靴を脱いだ時のマナーです。子供の頃はたったこれだけのことでも面倒だと感じていました。確かに靴を揃えた方が見た目はいいですが、それほど大きな意味があるとは思えない時期がありました。別に自分が履くもので他人に迷惑をかけるわけではないと思っていました。しかしある日その感覚が快感に変わる日がありました。私の実家から歩いて5分くらいのところに友人の家があります。友人の家に上がろうとした時、いつもの習慣から脱いだ靴を揃えていました。もうそれが癖になっていました。すると友人のお母さんから、まあ綺麗に靴を揃えられて偉いねと褒められたことがありました。それが嬉しかった。親からはああしなさい、こうしなさいと口うるさいだけです。叱られてばかり。しかし他人の親からは褒められ新鮮で感動しました。行儀の良さで褒められたりするだけでなく、他の人を気持ちよくさせることができるのかと気づきました。この時自分の行儀の良さが快感へと変わりました。私はもっと親から行儀を教わりたいと思うようになりました。子供でも親が口うるさく言う理由がなんとなく分かり始めた瞬間でした。子供としてはもっと褒められたい欲求があります。もっと褒められるにはもっと行儀良くなればいい。そう思うようになり、素直に親の言うことを聞くようになりました。ご近所さんから褒めてもらう。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その9、正義のために生きるヒーロー番組は子供の礼儀や行儀に好影響を与える。私が小学生や中学生の頃、最もよく見ていたテレビ番組は水戸黄門でした。日本では大変有名な時代劇番組です。黄門様と率いる仲間たちが全国各地を暗記しながら悪事を働く悪者を次から次へと懲らしめていく珍道中物語です。小学生や中学生の頃といえばアニメを見たなる年頃です。しかし私の場合、アニメよりはるかに水戸黄門ばかりを見ていました。子供の頃、なぜそんな年配向けの番組を頻繁に見ていたのかというと、祖父や祖母の影響です。小学生や中学生の頃、いつも学校から帰ると真っ先に祖父、祖母の部屋へ向かっていました。祖父や祖母はいつもお菓子をくれたため、学校から帰るといつも祖父母の部屋に行きました。祖父、祖母の部屋のドアを開けると、いつも水戸黄門を見ている最中でした。食い入るように釘付けになって見ていた。その光景は今でもよく覚えています。テレビのチャンネルを変えたくても、祖父や祖母がテレビに釘付けになっているので、チャンネルを変えたいとも言い出せない。仕方なく毎日一緒に見るようになりました。私の場合、そうした生活サイクルがあったため、アニメより水戸黄門の方が幼少期から見られています。この水戸黄門シリーズは土日を除いて毎日夕方に放映されていました。毎日夕方頃学校から帰って祖父祖母と一緒に水戸黄門を見る。そんな生活が何年も続きました。年配者向けに作られている番組ですから、子供でもすぐ理解できるシンプルな内容です。するとです。子供でも見てわかります。悪事を働く側より人を助ける側の方がはるかにかっこいいこと。黄門様と率いる仲間たちが紳士的な対応をしながら悪事を働く悪党を手際よく懲らしめていく姿がようにかっこよかった。やっぱり正義は強いな。人を助ける人はなんてかっこいいんだ。あんな風になりたいな。憧れを抱いていました。テレビの向こうに親とは別の手本を見つけました。しかも当時は毎日見ていましたから知らず知らずのうちに両親と同じくらい強い影響を受けていたと思います。古臭い番組というのはもはや関係ありません。あんな風に紳士的な対応をしながら生きていきたいな。私もいつしか水戸黄門を見るのが楽しみになり、水戸黄門を見るために学校から走って帰っていました。私は今社会人になりましたが、未だに潜在意識のどこかに水戸黄門の映像が流れているような気がします。子供の時に毎日見ていたこともあり、どこか土台のような部分になっている気がするのです。子供だからこそ水戸黄門を見せてあげる。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その10、子供がただを込めても気軽に応じないほど精神的に強くなる。お母さん、あれ買って。デパートに出かけると、時々欲しいおもちゃを親に買ってもらうため、ただを込める子供に出くわすことがあります。大抵の親はダメです。と言って拒否します。しかし、ここからです。お願い、買ってよ。大きな声で怒鳴ったり叫んだり、あげくには泣き始めてしまいます。子供の主張がしつこい場合、親も仕方ないなと心が折れそうになります。ここで親の対応が大きく二通りに分かれます。仕方ないわね。今回だけねと言って子供のわがままに答える親。この前おもちゃを買ったばかりでしょうと言って子供の要求を固くなに拒む親です。ここで子供の成長が決まります。一見すれば仕方ないわね。今回だけねと子供の要求に答えた親の方が優しくて思いやりがあるように思います。 しかし、大抵の場合、今回だけね、では終わりません。子供のわがままに応じれば、わがままはなおように見え、実は悪化します。可愛い子供のためと思い、何でもかんでも要求に応じていると、子供はだんだんわがままになります。すると、子供はそうか。しつこく肩を込めれば応じてくれるようになるということを覚えるようになります。しかも、だんだんわがままなエスカレートしてしまいます。子供への愛情とは甘やかすことではありません。子供の要求に応じる正当な理由があるかどうかが大切です。年に一度の誕生日だから5000円未満のおもちゃを一つだけという理由ならわかります。せっかくの誕生日くらいはわがままに応じてもいいでしょう。しかし、特に理由もなくしつこく要求されたからという理由だけで子供のわがままに応えるのは子供をダメにします。人生には欲しいものがあっても我慢しなければならない時があります。手持ちのものだけでやりくりしなければならない時があります。そうした我慢や辛抱など精神的な強さを鍛える機会です。デパートで子供がどんなに駄々をこねても正当な理由がない限り断固として拒否する姿勢が親には必要です。冷たいように思いますが、これは子供に対する愛情の一種なのです。しつこく駄々をこねられたという理由だけで子供のわがままに応じるのはやめる。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その11。お金や物質などのご褒美を与えればいいわけではない。子供が一番見たいのは親が喜ぶ姿。あなたが親として子供にご褒美を与えるのはどのような時ですか？テストで100点を取った時、大きなスポーツの大会で一等賞を取った時、このように大きな成果を成し遂げた時ではないでしょうか？大きな努力の結果が実った時、親としては子供にご褒美を与えたくなります。与えなければいけないというより与えたくなるのです。子供の努力を認めてあげたいし、今後も努力を継続してほしいので何か報酬を与えたくなります。もちろん親らしくご褒美を与えるのはいいことです。子供は突然の報酬に喜ぶばかりではなく、努力した意味を感じてより努力に励むようになるでしょう。さて、ここで大切なのは何を与えるかです。時々ご褒美として現金や物を与える親がいます。よく頑張りました。ご褒美として1万円。よく頑張りました。ご褒美としておもちゃを買ってあげましょう。しかし、ちょっと待ってください。確かにお金やおもちゃなら物質的な欲求を満たすことはできますが、精神的な欲求までは満たすことができません。何より維持費がかかります。毎回100点を取ったり、一等賞を取ったりするたびにお金が必要になり、親の経済的な負担も大きくなります。現金やおもちゃが悪いわけではなく、一番大事なことがすっかり抜けています。親が子供を褒めたり、認めたりしてあげることです。うわ、すごいね。偉いね。頭がいいね。私は自慢の子供を持って幸せ。このまま行けば世界一偉くなるよ。また次も期待しているからね。どんどん子供を褒めてあげましょう。認めてあげましょう。こうした親からの言葉を子供は一番喜びます。ポイントは少し大げさに喜ぶことです。大げさすぎて問題にはなりません。100点や一等賞を取った子供より親の方がはしゃいで大喜びするくらいでいい。子供はそんな大したことじゃないよと言いながら内心はとても嬉しく感じているはずです。優秀な成績を喜んでくれる姿ほど子供にとって嬉しいことはない。お金や物よりはるかに嬉しいことです。それが精神的な欲求を満たすということです。子供は心から満たされよかったな。また親の喜ぶ顔が見たいから頑張ろうと思います。お金や物では満たされない精神的な喜びを感じ、次なる意気込みへと変わるのです。子供以上に親は大喜びする。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その12。親が喜び上手なら子供は自然と努力をする。私の母は喜ぶのが上手な人だと思います。母は自分のことをどう思っているのかはわかりませんが、母の喜ぶ顔は見ていて元気になります。私は小学生の頃から走るのが速くていつも一等賞を取っていました。そのたびに母は大喜びしていました。生まれつき足が速かったので速く走ろうという練習や苦労もあまりしていません。高校1年の冬から大学受験に向け本格的に勉強を始めました。テストの点がいい時はわざとらしく母に見せました。テストの内容にもよりますが、大抵80点以上取れれば母は喜んでくれます。たとえ100点でなくても喜んでくれるところが母のいいところです。80点くらいは当たり前に勉強していれば普通に取れる点数です。しかし母が喜んでくれるとよし、もっと頑張って母を喜ばせてあげようと思います。そうするとだんだん勉強にも力が入るようになりました。そのうち90点が取れるようになると母はもっと大喜びです。最初は母の喜ぶ顔を見たかったからですが、この頃から勉強に対する姿勢も変わります。勉強はすればするほどできることです。内容がわかると勉強はもっと楽しくなります。いつしか自分の楽しみのために勉強をするようになりました。勉強によって知識が増える喜びを感じるようになりました。ことの発端は母の喜ぶ姿でした。母の喜ぶ顔が見たいので難しい勉強も楽しんでできるようになり、勉強そのものが本当に楽しくなっていきました。ハッピーライフスタイルでは勉強したことや感じたことの積み重ねをウェブサイトで公開しています。その原点は今になって思えばはるか昔に母から褒められたところから始まっているような気がします。親は子供を褒めるだけでいい。100点でなくても80点でもまず大喜びします。高得点で褒めるのは当たり前ですが、並々の点数でもまず褒めてあげましょう。認めてあげましょう。すると子供は親から認められたことが嬉しくて自然と勉強するようになるのです。子供がテストで並々の点数を取っても親は喜ぶ。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その13。お小遣いを無条件に与えていると子供の金銭感覚は養われない。子供にお小遣いを与えていますか？1ヶ月ごとに決められたお金を無条件でそのまま子供に手渡している家庭もあることでしょう。しかしこれはいいことではありません。何もしなくても毎月自動的にお金が入る環境ならお金はじっとしていれば自然と手に入るものだと勘違いします。そうではありません。今一度お小遣いの定義から考えてみましょう。本来お小遣いとは仕事の対価として与える金品です。まず仕事を引き受けます。達成した報酬として金品をいただきます。それがお小遣いです。決して無条件にもらえるものではありません。そういう意識や考え方を子供に植え付けさせるのがお金の勉強であり、金銭感覚を養うことです。家庭によっては子供にお小遣いを無条件に与えるところがあります。その理由は子供はまだ働けること成長していないためと言います。確かに社会に出て働くにはまだ知識も体力も十分ではない時期です。しかし家庭内の家事や雑用くらいでも仕事に値するはずです。家事を仕事と考えさせるのは子供の教育に良くないと考える親もいますが、無条件にお金を与える方が良くありません。間違ったお金の価値観、金銭感覚を教えてしまっているからです。たとえ家事や雑用でもいい。できるだけ子供が小さいうちから仕事としてどんどん家事をさせましょう。家の手伝いの量に応じて毎月与えるお小遣いの量も変えます。家事の仕事の量に応じてお小遣いの量も増やしたり減らしたりします。家事の手伝いを全くしなければお小遣いも一切与えません。本来のお金に対する感覚が養われます。むしろ子供から家事の手伝いをやらせてほしい。他に何か手伝えることはないのかと尋ねるようになります。もらえるお金の量を増やすために家事のレベルを上げたりスキルアップを図ったりしようとするはずです。それこそお金を稼ごうとする本来の姿です。親は子供のために多少お金はかかりますが教育費です。最初はたとえお金目的でも構いません。一生懸命に働いてたくさんお金を稼ぎ豊かな生活が実現する。この教育を子供が若いうちから教えてあげるのが親の務めなのです。お小遣いを無条件に与えるのはやめ、手伝った家事の量に応じてお小遣いを与える。子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その14。きちんとしたしつけのためには優しさと厳しさ両方の教育方法が必要。親であるあなたは子供を優しく甘えさせて育てるタイプですか？それともしたたかに厳しく育てるタイプですか？子供の将来を考え優しさが一番と考える親もいれば厳しさが一番と答える親もいることでしょう。親によって様々です。おっと、ここからが重要です。では肝心の子供に聞いてみましょう。優しい親と厳しい親。 どちらが好きですか。すると、十中八九、優しい親と答えます。子供から厳しい親がいいと答えるのは皆無と言ってもいいでしょう。そうか。子供が優しい親を求めるなら優しい親になればいいのか。そう思います。しかし、違います。厳しい親だと恐怖を感じたり、危険な目にあったりすることがあるため避けようとします。しかし、子供がどんなに厳しい親を嫌がっても、親は厳しくならなければいけない場面があります。子供を育てるとき、優しさと厳しさのどちらが必要か。正解はどちらも必要です。優しさは子供に安心感を与えるために必要です。厳しさは誤った道から正しい道へと修正するために必要です。親は優しくて厳しい親になるのが一番です。子供に対して一人前に育ってもらいたいために、優しさと厳しさの二通りの教育方法が必要です。この二面性を兼ね備えた親が本当に子供から尊敬されるのです。優しさと厳しさの二面性を兼ね備える。子供に礼儀と行儀を教えつける30の方法。その15。優しさと厳しさは偏りすぎてはいけない。バランスが大切。子育てで最も難しいのは優しさと厳しさのバランスです。子供に優しすぎると親は侮って言うことを聞かなくなり、うまくしつけができなくなる。逆に子供に厳しすぎると親のことが大嫌いになり、うまくしつけができなくなる。甘やかしすぎても厳しすぎてもうまくいかない。どちらで育てるのがいいのかというと、どちらも大切です。要はバランスです。しかし、このバランスこそ最も頭が痛いところです。改めて優しさと厳しさのバランスの取り方を考えてみましょう。整理して考えると実は単純です。子供が正しいことをした時には優しくなり、間違ったことをすれば厳しくなる。同時に完璧を目指さない。これだけでいい。親は人生の先駆者です。知識、礼儀、作法などあらゆる面で子供より詳しいはずです。親は子供が正しいことをした時はどんどん褒めましょう。よくやった。偉いぞ。そういう時にはとことん優しくなります。すると子供はそうか。こうすればいいのかと理解します。親に褒められて嬉しく感じ、さらにやる気を出すに違いありません。逆に間違ったことをすれば厳しくなります。こら、それはいけない。間違っている。こうすればいい。ただ叱るだけはよくありません。叱ると同時にこうすればいいという正しい道筋も教えてあげるようにしましょう。子供はこれは間違っていることなのか、こうすればいいのかと恐怖とともにしっかり覚えます。この両者のバランスを取りながらも完璧は目指さないようにしましょう。適度な緩みを許容します。礼儀、作法、マナーなど完璧を目指そうとするのは素晴らしいですが、何でも完璧にできる人はいません。親ですら完璧ではないはずです。親も完璧ではありませんから、子供にも完璧を押し付けない。この基準で優しさと厳しさのバランスを保てば、子供を上手にしつけていくことができるようになります。優しさと厳しさはバランスを保つ。子供に礼儀と行儀を教えつける30の方法。その16。子供から尊敬されるという願いは今のところ捨てておいた方がいい。子供から尊敬されたい。多くの親はそう願うでしょう。親を尊敬していますという言葉を子供から聞きたいところですが、なかなかそうはいきません。むしろ逆です。大抵親は嫌いだと言います。大変厳しいからです。しかも厳しい上にしつこい。子供はまだ親の厳しさを理解できるほどの人生経験を積んでいません。なぜ厳しさが必要なのかという本当の理由を理解していません。子供がまだ10代の頃は一般的に厳しさを兼ね備えた親は子供から嫌われます。それは脳内嫌いと言われることでしょう。しかしそれでも教育やしつけのためにやはり厳しさは必要です。こういう意志が強くて物事に動じない親の態度は子供が10歳未満ならまず理解されないことでしょう。尊敬されるどころか嫌われます。子供から尊敬されるという願いは今のところ捨ててください。今は尊敬されなくてもいずれ尊敬されるようになります。子供が人生経験を積むにつれゆっくりですが、なぜあの時親は厳しかったのかと理解してくれるようになります。自分が学生になり親から衣食住の面倒を見てもらっていることに気づき、次第に親は尊敬され始めます。自分が結婚をして子供が生まれて親になった時、親が厳しい理由はこういうことだったのかとようやく体感します。理解は頭でするだけではまだ半分です。本当の理解は体感するときにわかります。結婚して子供を産んで親になった時、親が厳しかった意味をようやく理解できます。すなわち厳しさも親からの愛の表現ということに気づけます。子供から尊敬されるのはその時になってからです。時間がかかるものです。親も苦労を理解されたい、尊敬されたいと思うでしょうが、今は諦めましょう。子供が親のことを嫌いだという発言にいちいち向きにならない方がいい。子供だから仕方ないねと思うくらいでいい。親は大人ですから、いずれ分かる日が来るまで今は辛抱する時です。子供が親の厳しさを理解する日が来るまで尊敬されるという願いは捨てる。子供に礼儀と行儀を教えつける30の方法。その17。子供にプラス発想を教えるには親がプラス発想をするだけでいい。私は高校時代、学校まで自転車で片道1時間ほどかけて通学していました。片道1時間です。往復になると2時間近くかかります。1日のうち12分の1は自転車に乗っていることになる。もっと大げさに言えば1年のうち12分の1は登下校で自転車を漕いでいるだけの時間です。なんて無駄なんだろう。遠くの学校に通うのはデメリットがあるな。こういうところで他の受験生と差ができる。受験勉強に励んでいた私は自転車を漕いで学校に登下校する時間が無駄に思えイライラしていました。そんな時うまく励ます親がいました。勉強のストレスを発散する時間になるだろうと言います。言われてみれば確かにそうです。自宅でも学校でも勉強ばかりだったため、自転車で移動する時間は気分転換の時間になっていました。自転車で毎日体を動かすので、いい具合に疲れてよりも良くなります。そういうことを考えているうちに、逆に学校が遠くにあることがメリットのようにさえ思えてきました。自転車を漕いでいる間は耳にイヤホンをつけて英語のリスニングの時間に当てていました。勉強にもなり、運動にもなり、リフレッシュの時間にもなります。大切なことは物事そのものではありません。プラスに考え直すことです。まず親がプラス思考をします。親がプラスに発想していれば、子供もプラスに発想していくようになります。まず親がプラスに発想する。子供に礼儀と行儀を教えつける30の方法。その18。子供にとって学生服を着ることほど難しいことはない。私は学生時代毎朝格闘していたことがあります。学生服を着ることです。時間がかかるので学校に遅刻しそうになったこともあります。なぜ時間がかかるのか。着るのが難しいからです。学生服を着るくらい簡単だろう。それは大人だから言えることです。まだ手先が不器用な幼い時期にとって学生服を着ることほど難しいことはありません。難しい動作の連続です。小学生くらいの時は学生服を着るだけでかなりの時間を費やしていました。最初の難関は靴下でした。靴下は足に通すとはいえ上下があります。足のかかとに靴下のかかとが揃うようにうまく足に通す必要があり時間がかかります。次に格闘したのはズボンの履いた後に締めるベルトでした。私は男なのでベルトでズボンを締めます。ベルトを腰に回すとき、前ならベルトを通す穴が見えますが、後ろは見えません。そこで自分の手の感触でベルトを通すべき穴の位置を確認し、うまくベルトを通す必要があり、時間がかかっていました。続いての難関は、ワイシャツです。たった1枚のワイシャツを着たいだけなのに、ボタンをたくさん留めなければいけません。1枚のワイシャツに6つくらいボタンがあります。シャツの前中央にある小さな穴に通せるよう、ボタンを少し傾け、素早く押し込む動作が必要です。傾き加減といい、力加減といい、手こずる。ようやくボタンが止まったと思えば、次は上着。またボタンの連続です。さあ、ようやく服が着られた。学校に行くぞ。いえ、最後にもう一つ難関が待っています。靴を履いたときに結ぶ靴紐です。豆結びは解けなくなるので、器用に蝶結びをしなければなりません。慣れない私は時間がかかっていました。この苦労はほとんどの子供が通る道です。私だけではなく、おそらくあなたもそういう時期があったのではないでしょうか。 この難しさを私たちは大人になるにつれて忘れがちになります。しかし、子供にとってこれほど難しいことはありません。学生服は子供にとって難しすぎる動作が多すぎます。早い子供なら幼稚園くらいの頃から学生服を着始めることになるはずです。親は自分ができるからとはいえ早くしなさい、まだ着られないのとせかしたり叱ったりしていないでしょうか。学生服を着るのは本当に難しい。この初心をもう一度思い出しましょう。まだ手先が十分に発達していない子供にとってこれほど難しいことはありません。子供はゆっくり学生服を着ているのではありません。ゆっくりでないと着られないのです。朝から指の体操をしていると考えるといいでしょう。時間がかかっているというより時間をかけている。そこでせかない親が尊敬されます。学生服を着るのをせかさないようにする。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その19。子供が心を開くかどうかは親の聞き方次第。子供が自分から学校であったことを話すとき、世間は積極的な子供と言います。逆になかなか自分から話してくれないときには世間は消極的な子供と言います。しかし本来全ての子供は積極的です。幼い時期は親に甘えたいです。親に構ってもらいたいと思う気持ちが特に大きな時期です。その時期には子供は学校であったことや興味のあることなど親に話しかけるはずです。報告したり質問したりなどです。たくさん話をして自分のことを理解してもらおうとします。しかし時々消極的な子供がいます。本来全ての子供は積極的であるはずですが、なぜでしょうか。おそらく親は子供の話を否定しているからではないでしょうか。小学校で A 君と遊んだよと子供が話しかけたとき、そんなことしていないで勉強しなさいと否定する返事をしている。新しいゲームが発売されたと子供が話しかけたとき、くだらないと否定していませんか。なぜ空は青いのと子供が質問してきたとき、そんなこと考えなくていいと言って打ち消していませんか。子供からの話をあれこれ否定しているとどうせ話しかけても無駄だと悲観するようになり、親に話しかけなくなります。子供が心を開くかどうかの鍵は子供ではなく親にあります。親が子供の話を否定せずにきちんと聞いてあげられる姿勢があるかどうかです。あなたの話し方はいかがでしょうか。少し自分を振り返る時間を作ってみましょう。子供が今日ねと話し始めたときのあなたの反応です。否定的な反応になっていませんか。確かに子供のすることですから、大人である親から見ればくだらないと思えることもあるでしょう。しかし子供の頃はどんなことでも勉強です。大切なことも無駄なことも両方含めてあらゆる経験が成長になります。親は子供がどんなにくだらない話をしてもまず肯定してあげましょう。受け止めてあげましょう。お、そうかそうかとシンプルな相槌を打つだけで結構です。親が子供の話を興味深く聞く姿勢があれば、子供は自分から話をする積極的な性格を維持し続けるはずです。子供の話を否定せずに聞く。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その20。無駄をしないのは最も無駄。大学受験、就職、結婚。親としては子供に一番幸せになれるであろう道を歩んでもらいたいと思います。大学受験にうまく合格してほしい。就職がうまくいってほしい。結婚がうまくいってほしい。やはり親ですから、子供にそうした幸せな道を歩んでもらいたいと思います。無駄なことをしないでほしい。その気持ちが大きければ大きいほど、子供がテレビゲームをしたりすると未然にしわを寄せます。無駄なことと思えるからです。テレビゲームをする。漫画を読む。そうしたことを子供がしていると、ついあの決まり文句を言ってしまいます。そんなことをしている暇があったら勉強しなさいです。親は人生の先輩としてアドバイスをしているつもりです。しかし本当にアドバイスになっているでしょうか。実はアドバイスどころか子供の可能性を制限してしまっています。まずは無駄を経験することこそが大切な勉強だからです。無駄をしないのは最も無駄です。無駄こそ子供の成長には必要です。改めて考えてみましょう。無駄かどうかを判断するためには、一度無駄な体験して悔しい思いをしなければわかりません。意味のないことをしてしまった。こうした後悔を経験することが必要です。無駄を勉強するためには、たくさんの無駄を体験し後悔することが必要です。そのたくさんの無駄をするからこそ振り返った時に、あの時は無駄なことをしていたな。次からはこうしようと反省します。次から軌道修正ができるようになります。何より子供にとって本当に無駄かどうかは実際にやらせてみないとわかりません。ゲームでもそこで才能を開かせ、ゲームクリエイターとしての道を歩むきっかけになることもあります。漫画ばかり読んでいても絵を描いてシナリオを考え、漫画家やシナリオライターなどの道が切り開けることもあります。無駄と思えることが意外な道を発見する手がかりになる場合があります。親は子供の行動を一切否定しないことです。もし子供が無駄と感じれば自分からやらなくなるはずです。親が無駄と思えることでも子供がやりたいというならどんどんさせてあげましょう。勉強だけが有益なことではありません。無駄と思えても全部勉強なのです。無駄を勉強するために無駄なことをやらせる。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その21。挨拶をしないのは劣気とした無視行為。朝、あなたの職場で隣の人が出社したときです。相手から朝の挨拶がないとき、どんな不安感を抱くことはありませんか。自分が透明人間であるかのように相手の目に映っていないのではないかと感じます。急いで出社をして疲れて挨拶どころではない事情があるのかもしれません。そもそも挨拶をする習慣がない人なのかもしれません。しかし挨拶がないだけで相手は何も悪い行為をしたわけではないのに、何か悲しい気持ちになります。あなたが社会人ならそういう不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。挨拶をしないというのは劣気とした無視行為です。不安感を抱くのは相手から無視されていると感じるためです。あっても挨拶がないのは以外も同然です。相手にとって存在を感じることの価値がないのかな。どんな不安感が広がり、朝から元気を奪われた気がします。言葉にも態度にもはっきり出して伝えられるメッセージではないですが、そういうニュアンスがしっしり伝わってきます。相手から挨拶がないときにモヤモヤ感が残るのはそうした理由からです。これは親子間でも大切です。親であれ子であろうと眠いから挨拶どころではない気持ちもあるでしょう。しかし朝だからこそ挨拶をします。眠い目をこすりながらで構いませんから、まず朝の挨拶です。親から声、まず元気よくおはようと言いましょう。おはようということで、あなたの存在を認めていますよというサインを出せます。そうすることで声安心感を与えることができます。親から認められていると感じた子供は元気を出して学校へ向かうことができるのです。眠い顔でもいいから朝の挨拶はきちんとする。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その22。子供の言葉に耳を傾ければ自然と素直になる。性格によっては自己主張が強い性格の子供がいます。子供にこれはどうと尋ねると嫌だ、別のものがいいと強く主張することがあります。こうした性格の子供のことを大人たちは頑固や自分勝手という言い方をします。もっと素直になりなさいと叱ります。しかし考えてみましょう。実はこれほど素直なこともありません。人の目を気にせずありのまま自分の気持ちを表現しています。周りがどんな状況でも自分の気持ちをストレートに表現している。素晴らしい素直さです。もしここで親が強引にみんなに合わせなさいと言い伏せると、子供は自由な意見が言えなくなります。ではどんな意見を言い始めるかというと、周りに合わせた無難な意見を答えるようになります。自分が選んでいるようで選ばされているという状態です。周りに合わせることがいいことなのだと勘違いする。本当は A という意見があっても B と答えるようになります。親は子供のことは素直になったと思います。そればかりか子供までこれは自分の考えだと自分の意見ではないのに自分の意見だと勘違いするようになるから大変です。協調性を大切にしすぎると、だんだん自分の本当の意見が見えなくなります。素直になっているように見えて逆に素直ではなくなっている。まず親は子供の意見を大切にしましょう。自由に意見を言い合い、様々な角度からの意見を吸収する姿勢を持たせるのです。子供の自由な意見に対して頑固、自分勝手と非難するのはやめる。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その23。親は子供の勇気を出す手助けをするだけでいい。 本によって得られることと得られないことがあります。多くの知識は本から得られますが、失敗した時の悔しさや失敗した原因までは本では得られません。子供が将来成長するために必要なのは失敗です。失敗をすることで本からは得られない貴重な学びを得ることができます。では失敗を得るために何が必要なのかというと行動です。行動した分多くの経験ができ失敗をする確率も高くなります。では行動するために何が必要なのかというと決断力です。よし、やるぞという決断力があれば人生を前に進めることができます。では決断するために何が必要なのかというと勇気です。勇気があるからこそ思い切って決断ができます。この勇気こそ人生における全ての根源です。勇気があるから決断でき、決断ができるから行動でき、行動できるから失敗ができ、失敗があるから新たな学びを得ることができる。いくら考える力があっても勇気がなくて行動しなければゼロです。子供には幼い頃から勇気を持って行動させる習慣をつけさせてください。小さな行動でも結構です。小さな考えでも小さな勇気が必要とされています。仕事も勉強も恋愛も最初に必要なのは勇気です。勇気があれば多くの行動を経験でき、実体験から多くのことを学べます。では親は子供に対して何ができるのか。実はこの勇気を出す手助けをすることです。難しいことではありません。ただ大丈夫、できるよという前向きな言葉をかけるだけでいい。根拠のない前向きな言葉で OK です。根拠がなくても親から元気づけられると子供は素直に喜び勇気を出します。それだけで子供はどんどん行動して成長できるのです。子供を勇気づける。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その24。成功であれ失敗であろうと勇気を出して行動すれば褒めることができる。結果には成功と失敗があります。親としてはつい子供の行動の結果を見てしまいます。成功すれば褒める。失敗すれば叱る。もしくは励ます。しかし実はどちらも褒めてあげられることがあります。勇気を出したということです。行動したということは決断したということであり、決断したということは勇気を出せたということです。これだけで十分褒めるに値します。結果はどうあれ、まず子供が勇気を出して行動できたことに素直に大きな喜びを感じましょう。褒めてあげましょう。勇気があるね。小さな言葉ですが大きな可能性を秘めた言葉です。勇気があればこれからたくさん行動して大きな成長を遂げる可能性があるということです。まだ小さな勇気かもしれませんが、勇気さえあれば子供はいずれ大物になる可能性があるのです。子供が勇気を出して行動すればたっぷり褒める。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その25。夫が仕事に精を出せば出すほど発生しやすい矛盾点がある。男性が結婚するとこれまで以上に一生懸命に働くようになります。理由は言うまでもありません。養うという大きな責任が出てくるからです。死ぬまで一生を共にする妻のために衣食住を基本とするあらゆる生活費の中心を稼ぐ責任を背負います。これまで以上に仕事への責任感が増し熱心になるでしょう。だらしない男性も結婚してから活気が満ち溢れるようになった話もしばしば耳にします。しかしです。仕事に熱心になるのはいいですが、熱心すぎるあまり帰宅が次第に遅くなり始めます。すると妻との会話が少なくなる傾向になります。子供が生まれるとさらに力を入れて働くようになるでしょう。妻だけでなく子供も養わなければいけないという大きな責任を背負うようになるからです。ギアを入れ直しこれまで以上に一生懸命働くようになります。するとさらに仕事への責任感が増し熱心に仕事をし始める。さらに帰宅が遅くなり家族と顔を合わせる時間が少なくなりがちになります。その結果夫婦関係や親子関係が悪化しかねません。妻がこのために一生懸命になっているというのに困難戦闘です。男性が結婚した後にはこうしたトラブルに陥りやすい傾向があります。もちろん全ての男性がそうなるわけではありません。仕事より妻や子を優先するという男性もいるでしょう。しかし妻やこのことを考えているからこそ陥りやすい点であることも確かです。夫はこうした矛盾が発生しやすいことを予測して対処していく必要があります。ではどうするのか。手帳やカレンダーに家族とのスケジュールを先に書き込みます。先に書き込むというのがポイントです。時間ができたら妻や子を相手にしようと思っているといつまで経っても相手にできません。そうではなくて先に妻や子と触れ合う時間を入れておきます。たったこれだけです。この習慣が自然と仕事ばかりに傾きがちな生活を元に戻すきっかけになるのです。手帳やカレンダーに妻や子供と触れ合う時間を先に入れておく。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その26。親は何のために働いているのかをきちんと子供に話す。子供は生まれた時から親からの強い保護を受けています。そのため親のありがたみが感じられにくくなっています。まだ若い時期ですから仕方ないことです。せめて親がどれだけ罠を持って働いたり食事を作ったりしているのかを語ります。見ればわかる、常識で考えればわかると思うのはよくありません。ほんの少しでもいいから子供に伝わるように語ります。気持ちを込めて語れば少しくらいは伝わるはずです。お父さんの場合なら恥ずかしがらずに子供のために仕事をしている理由を語ります。お父さんは我が子のために一生懸命働いているんだぞ。会社で大変な仕事もあるけど我が子や生活のために踏ん張っているんだ。少し気持ちを込めて話をするのがポイントです。お母さんが共働きで仕事をしているなら同様に説明しましょう。たとえ専業主婦で定職についていなくても食事をネタにして子供に話をします。お母さんは我が子のために一生懸命食事を作っているのよ。きちんと成長するために栄養を考えながら作っているのよ。どれだけ作るのが大変なのか、どれだけ栄養のことを考えて作っているのか熱く語りましょう。少しでも伝われば同じです。伝われば自然と親の態度が改善されていくはずです。何のために働いたり食事を作ったりしているのか子供に語る。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その27。子供が何かに熱中し始めたらとことん熱中させてあげること。子供が何かに熱中しているときそんなことをする暇があったら勉強しなさいと中断させる親がいます。子供が熱中することを見つけたというのは大切なことです。理系や文系科を選ぶときや職業を選択したりするとき、自分がこれまで熱中していたことは何だろうかと思い出します。熱中した経験は自分の特性を知る重要な手がかりです。それに強い興味を示し掘り下げていた分野です。またあなたもこれまでの人生でそうだったのではないでしょうか。そのとき熱中した経験があれば心強い判断基準になります。なぜ熱中していたのか、どこに魅力を惹かれたのかと原因を突き詰め勉強に生かしたり職業選択の基準にできたりします。しかし子供が勉強以外に熱中しているとき熱中する機会を奪ってしまうと熱中できる機会がなくなってしまいます。熱中した経験がないと自分の特性は見つけられません。熱中というのは何かの反応を示している瞬間です。大切なことは興味を持って熱中しているときには放っておいてあげることです。子供が納得するところまでやらせてあげるよう手助けをするくらいで構いません。その経験は勉強に直接関係なくても後で生きてくるのです。子供が熱中しているときには邪魔しないようにする。子供に礼儀と行儀を押し付ける30の方法。その28。親になった今だからこそマナー教室に通う価値がある。子供は親の礼儀や行儀を見習います。真似によってコピーします。本来親の礼儀や行儀がしっかりしていればある程度は自然と子供にも身につくはずです。逆を言えば親より礼儀や行儀が良くなることもありません。親がやっていないことは真似もしようがないからです。親に追いつくことはできてもそれ以上の礼儀や行儀はどうすればいいのかわかりません。もちろん子供が多くの出会いの中で親以上にしっかりした手本を見つけて目標とすることはあるでしょう。しかしまだだいぶ先の話です。子供が幼い時期はやはり親が一番の手本です。するとあることに気づきませんか。親は子供に礼儀や行儀のしつけをすることも大切ですが、それ以上に親が礼儀や行儀を整えることがさらに大切です。多くの礼儀や行儀が整っている親だからこそ子供も見習うべき点を多く見つけられコピーできるはずです。この年で今さらマナー教室なんて意味がないと思っていませんか。逆です。 今更だからこそマナー教室に通う価値があります。親になってからも礼儀や礼儀などのマナーを磨くことはできます。マナーは自分のためだけでなく子供のためにもなるはずです。そう思えば今更マナー教室なんてという考えが一転するのではないでしょうか。何より技能を高めようと親が奮起している姿は子供にとっての前向きな刺激になるはずです。親が頑張っているなら自分も頑張らなければと思い、親を誇らしく思うでしょう。大人でもまだまだ自分を磨くことはできます。大人である親が輝くからこそ子供も輝くのです。今更だからこそマナー教室に通う。子供に礼儀と礼儀を押し付ける30の方法。その29。親が子供に対して礼儀がないと、この親に対して礼儀がなくなる。親の中には我が子に対して乱暴な態度や言葉遣いになっていることがあります。赤の他人なら最初から丁寧な態度になりますが、身内に対しては態度が乱暴になってしまいがちです。特によく見られるのは名前を呼ぶときです。自分たち親が付けた名前だというのに子供を呼ぶときに、おい、お前という言い方をしていることがあります。年下だから、子供だから、我が子だから、身内だから、いろいろな理由が返ってくることでしょう。しかし、こういうふうに軽い言葉で呼ばれた子供はどう感じているかを考えてみましょう。親がそう呼ぶならこっちだって軽く呼び返してやる。親に対して汚い言葉遣いになります。子供に礼儀を押し付けたいと思うなら、親が子供に対して礼儀がなくてはいけません。相手が子供であろうと年下であろうと関係ありません。我が子だからではなく我が子だからこそより丁寧な呼び方が必要です。子供は親の真似をします。親が自分に対して丁寧に接していれば子供も他の人に対して丁寧に接するようになるのです。子供に対してこそより丁寧に接する。子供に礼儀と礼儀を押し付ける30の方法。その30。しつけは従順期、反抗期、反省期の3段階を経る。しつけというのは言われて覚えて終わりと言いたいところですが、回り道があります。山あり谷ありです。多くの人たちは次のような成長段階に思い当たるのではないでしょうか。親がこうしつけるときに次のような段階があることをあらかじめ知っておくと対応もしやすくなります。しつけるときその3段階とは従順期、反抗期、反省期です。自分の過去と照らし合わせながら考えてみましょう。1、従順期、親から言うことを素直に聞く時期。おおむね10歳までの間は親の言うことを素直に聞いてもらえる時期です。何でもはいと素直に答えます。世間はまだ分からず頼りになるのは親だけです。また親に振り向いてもらいたいため余計に親の言うことを素直に聞いてくれます。この頃の子供が一番可愛いのかもしれません。この10歳までにしつけた行儀や作法は子供の人格形成の土台になりやすいです。2、反抗期、一時的に態度が悪くなる時期。10歳を過ぎる頃から子供は次第に汚い言葉を覚え始めます。一方でこれまでせっかく覚えてきた行儀や作法をわざと破り親の手を煩わせようとします。10代後半になるとさらにエスカレートします。ここで今までしつけていた礼儀や行儀が悪くなり、今まで教えていた黒が水の泡になったかのように思えます。しかし大丈夫です。反抗期がやってきたからといって嘆く必要はありません。反抗期があれば安心です。精神発達の過程の一つであり、きちんと子供が精神的な発達ができている証拠です。親の言うことに歯向かうのは自我に目覚め始めているという占い師でもあります。いつまでも続くわけではありません。もうしばらく我慢しましょう。3、反省期、しつけの大切さに気づき再び礼儀が良くなる時期。反抗期を過ぎ、おおむね20代半ばを過ぎ始めた頃から少しずつ子供の態度に変化が見え始めます。態度が一転して良くなります。中学、高校、大学の経験を通して子供の経験量は蓄積され一定量に達します。すると多くの他人と自分と冷静に比べることができるようになります。この時自分が面倒だと思っていた親からのしつけの素晴らしさに気づき始めます。ここで一気に反省します。自分が間違っていた。幼い時期の親からのしつけはこれほど素晴らしいものだったのかと目が覚めます。親が口うるさかった言葉の奥にある愛に気づきます。反抗期の自分の身勝手な行動が乱暴であることを恥じる気持ちも大きくなります。一転して礼儀が良くなります。個人差はありますが、反抗期に親に強く反抗していたほど強く反省して態度が急に良くなることが多いようです。全ての人が全く同じとまではいかなくとも同じような成長段階を経ているのではないでしょうか。自分が親になって子供をしつける時、この3段階を覚悟しておくことです。あらかじめ心に留めておくと親としても冷静な態度を取りやすくなるはずです。成長の3段階をあらかじめ知っておく。子供に礼儀と礼儀をしつける30の方法。まとめ。その1、幼い時期こそしつけを徹底させる。その2、理屈抜きで礼儀のいい動きを叩き込む。その3、10歳までにしつけを徹底する。その4、難しい理屈は抜きにして礼儀や礼儀をしつけていく。その5、礼儀や礼儀は頭ではなく体で覚えさせる。その6、目標に向けて努力しているだけで褒めてあげる。その7、親ははじめ子供から嫌われることを覚悟する。その8、ご近所さんから褒めてもらう。その9、子供だからこそ水戸黄門を見せてあげる。その10、しつこく駄々を褒められたという理由だけで子供のわがままに応じるのはやめる。その11、子供以上に親は大喜びする。その12、子供がテストで何の点数を取っても親は喜ぶ。その13、お小遣いを無条件に与えるのはやめ、手伝った家事の量に応じてお小遣いを与える。その14、優しさと厳しさの二面性を兼ね備える。その15、優しさと厳しさはバランスを保つ。その16、子供が親の厳しさを理解する日が来るまで尊敬されるという願いは捨てる。その17、まず親がプラスに発想する。その18、学生服を着るのをせかさないようにする。その19、子供の話を否定せずに聞く。その20、無駄を勉強するために無駄なことをやらせる。その21、眠い顔でもいいから朝の挨拶はきちんとする。その22、子供の自由な意見に対して頑固、自分勝手と非難するのはやめる。その23、子供を勇気づける。その24、子供が勇気を出して行動すればたっぷり褒める。その25、手帳やカレンダーに妻や子供と触れ合う時間を先に入れておく。その26、何のために働いたり食事を作ったりしているのか子供に語る。その27、子供が熱中している時には邪魔しないようにする。その28、今更だからこそマナー教室に通う。その29、子供に対してこそより丁寧に接する。その30、成長の3段階をあらかじめ知っておく。